皆様こんにちは。歴史デザイン歴デザインへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、というわけで改めまして株式会社ハリマゼデザイン角田誠です。よろしくお願いします。ですね、先日このね番組をずっと聞いていただいてるですね小学生の男の子の兄弟お二人からですねビデオメッセージをいただきましてめちゃくちゃ嬉しかったですね。本当に嬉しかったですね。まあ、本業はですね、僕は何を隠そうデザイナーですので特にこの番組はデザイナー職が全くないのでやばいですけれども、まあもう歴史のおっさんとしてですね生きていこうかなって思ったぐらいめちゃくちゃ嬉しかったですね。本当にありがとうございます。真田幸村必ず取り上げますので楽しみに待っていてください。いやーね、そんな風にもう子供たちにも聞いていただいてるとなるとですね、言葉遣いとか本当に気をつけないと、僕本当口が悪いので、うちの母親にですね、うちのおかんによ、あんたは口悪いと。なんなら僕子供の頃はですね、弟がいるんですけど、弟に結構こううえって口でも言うし手も出るしみたいな、あんたは口も手も出るって言ってね、よう怒られてましたけれどはい、本当にね、子供たちの模範になるようにですね、清く正しく美しく生きていこうかなと思ってるんですけど、なかなかそんな、ひじり人のような生き方は僕にはできないんで、ちょっと本当に、ふんどしは締め直しましたけど、はい、本当にね、聞いていただいてありがとうございます。でですね、今日は、発表されましたね、あれ。タイトル見ていただいたら分かると思うんですけど、発表されましたね。祝、2026年、NHK 大河豊臣兄弟来た来た来た来た来た来た来た来た、あ、ちょっと待ってくださいね。豊臣兄弟で合ってますよね、合ってますよね、あーってなってる、はい、豊臣兄弟来ましたね。僕ずっとね、この歴デザで、歴デザの前はですね、農業デザインアグデザというデザインの番組の番外編としてこの歴史を語っていて、まあ、とうとうこの歴デザっていうのを立ち上げたんですけど、このね、歴デザーでね、ずっと語っています、この、老いて吹く風、秀吉ですね。秀吉の人生を、ちょっと物語調でずっと、おしゃべりさせていただいてきた、この僕としてはですね、めちゃくちゃ嬉しい。もう本当に嬉しい。ようやく NHK よ。NHK さんよ、と。俺のセンスに追いついたなって。こういう感じですね。俺のセンスにやっと追いついたなって感じ。やっぱ秀吉なんですよね。今本当にこう、なんだろう。しんどい時代ですし、でずっとこうしんどかった時代をようやくこうね、金利もね、日経新聞の第一面にダーンと出ましたけど、マイナス金利解除へと、17年ぶりに利上げをすると、ね、日銀がとうとうね、正式に発表しましたね。正式に発表したかな、確か。そうですね、金利のある世界に踏み出すぞと。あれ、いつでしたっけ、2024年度のあれは、いつ開かれるんでしたっけ ?18 からとか19とかのあれですよね。金融政策決定会合で多分あれですよね。発表されるんですよね。解除される見通しになったと。まあ、こういう時代が来てですね、どんどんこう、上へと上がっていくかもねと。日本経済上に向くんじゃないのと、ね、こう世情になってきた時には、やっぱり秀吉なんですよね。イケイケおせおせの秀吉なんですよ。もう風を巻き起こして、こう上上がっていく人なので、だからこう秀吉を選びたいんですよね、NHK は。秀吉を選びたいんですけど、もう秀吉はやりすぎてるんですよね。もうやりすぎてるので、秀吉やりたいけど秀吉できへんな、みたいなった時に、誰かいてないのってなって、あ、弟小一郎いてるんちゃうみたいなったんでしょうね。なのでこう、今回秀吉兄弟ということで弟小一郎秀長が主人公ということになったんでしょうかね。まあ僕はまあもうどっちでもいいんですけど、何でもいいんですけどね。もうその大河ドラマで秀吉っていう検索ワードが上位に上がってくることでですね、うちのこの歴デザもついでにこうちょっとね、便乗して上に上がっていければいいなという、こう算段でいるんですけれども、はい。 まあ、ですのでですね、来年再来年になりますけれども、今のうちにですね、そのがっつりともタイガに便乗していこうという、今回は配信会です。はい、というわけで今回ですね、本日フォーカスする人物は、そう、豊臣の秀長ですね。僕の配信している老いて吹く風でも、こう第1話のオープニングで登場した人物ですね。秀吉がね、小一郎小一郎って言って大声で叫んでですね、小一郎秀長を引っ張り出していく、あのシーンから始めてみたんですけど、あれも本当にやっぱりこう秀吉を語る上で、この弟小一郎秀長っていうのはね、もう絶対にこう切っても切れない人物なんですよね。もちろんその八塚五六正勝とか竹中半兵衛重治、黒田官兵衛義隆とか、あと石田佐吉三成とかっていう、こういうキーパーソンとなるね方々もね登場してくるんですけれども、やっぱり秀吉のね、この人がいたから秀吉は天下が取れたんじゃないのかと言われる、まあ、言わしめることができるのは小一郎秀長だけだと僕は思ってるんですよね。なぜかというと、秀吉の人生の表も裏も全てを支えることができたのは、僕はこの秀長だけだったんじゃないかなと思ってるんですよね。だって皆さんもそうでしょ、外に出て会社に行って仕事に行く、学校に行って学校の友達と会う、これある意味表の顔なんですよね。で、家に帰ってくればふっと力の抜けた裏の顔といいますか、まあ、プライベートな時間になりますよね。プライベートな自分に元に戻るっていうとあれですよ、切り替わりますよね。秀吉もそうなんですよね。表のね、羽柴秀吉、羽柴筑前の神秀吉、豊臣の秀吉、関白秀吉、こうなった時はやっぱ表の顔なんですよね。秀吉という天下を抑える秀吉っていう人を秀吉も演じ続けないといけないんですよね。 でも家に帰ったら一人の人間秀吉になれるんですよね。でもこの表の顔の秀吉、そういうところを支えることができたのは、それは黒田官兵衛とか石田三成なんですよね。でも家に帰ってまで彼らは支えることができないんですよね。やっぱ家臣なので、家に帰ったらもう家の、ね、中にも入ってくるわけにいかないので、でもそこにまで来てプライベートの秀吉を支えることができたのは秀長なんですよね。で、秀長はさらにそのプライベートな秀吉、まあ、弟なので兄弟なので、プライベートも支えることができるし、大和大納言、豊臣の秀長としても活躍できるので、表の秀吉も支えることができるんですよね。なので秀長っていうのは武将としても、武将としてもそうですし、家臣としてもそうですし、弟としてもそうだというポジションにいるっていう、やっぱりだから秀吉にとってもかなりこう特殊な、もうこの人しかいないっていうポジションにいる人なんですよね。だからもう秀吀はね、ほんととにかくこの弟秀長のことをね、かなり頼ったみたいなんですよね。なので秀長もそんな兄のことを重々分かっているので、ほんと生涯ね、秀吀の陰になって、まあ、時には前にも出て、徹底してナンバー2を担った人なんですよね。で、どんどんどんどんとこう上り詰めて出世していくこう秀吀に、唯一、兄じゃアホかと、そんなことをしてどうするんじゃ兄じゃとこう叱りつけることができたのが秀長だけだったんですね。なんじゃ小一郎、またお前は小言を言うんかと。兄じゃ小言ではない、兄じゃの一挙手一投足が今ではもはや政治なんじゃ、無責任なことを言うと国が乱れるぞ、こんな感じで叱ることができるんですよね。だから秀吉ももう、あ、分かった分かった、もう小一郎分かってる分かってる分かっとるんじゃいとこうね、もう兄弟に戻ることができる唯一の子相手だったんでしょうね。ではそんな豊臣政権にとっても、秀吉一個人にとっても大切だった小一郎秀長、彼の人生をもう今日は簡単にですけれども少し追いかけてみたいなと思います。生まれは天文9年、西暦でいうと1540年の3月2日、尾張中村というところで生まれます。で、通説ではお父さんは筑阿弥っていう人ですね。で、お母さんが中と言われています。で、秀吉のお父さんは木下弥右衛門さんなので、お母さんは同じなんですけど、ちょっとお父さんが違うよという感じですね。彼ら以外に秀吉の兄弟はですね、お姉さん、一番上にお姉さんがいるんですね。これは友さんっていうんですけど、で、秀吉がいて、秀長がいて、一番下に朝日という妹がいます。 これ一応通説ではそのちくわみっていうのがお父さんだって言われているんですけど、またね別の違う説ではですね、いやいや秀長も木下八重門がお父さんじゃないのかなという説もあったりするので、まあ、あんまりこうねどちらかっていうのがちゃんと分かっていない人なんですよね。まあでもどちらにしてもねお母さん同じですので秀吉とは血の分けた兄弟ということですね。で年齢はですね秀吉より3つ年下だったと言われております。ですので、秀吉が13歳か14歳ぐらいの時にこの尾張中村を飛び出して諸国放浪をしてやがて織田信長に仕えますという人生を送っていくので、もう秀長が多分9歳か10歳の頃ぐらいの頃には秀吉はもう家にいなかったんですね。でさらに、まあ、秀吉はですね小さい頃からお寺に預けられたりとかしてですね出たり入ったりするので、あまりこう兄弟で遊んだっていうのはもしかしたらなかったのかもしれないですよね。まあ、そんな秀吉がですねとうとう織田信長に仕えてですね織田家の家臣となってめきめきと力をつけ始めたらですね、秀吉はやっぱりこう自分のね血の分けた家臣が欲しいんですよね。信用できる本当心が置ける家臣が欲しいなと思った時に、あそうやと、そういえばわしには弟がおったなと、小一郎おったな、よし迎えに行こうということで置いて吹く風のオープニングにつながるんですね。小一郎迎えに来たぞと、今日からお前は鍬を捨てて刀を刺し侍になれって迎えに来るんですね。こうやって侍の世界に引きずり込まれていってしまったんですね。まあ、ですのでもともと小一郎はですね農民の暮らしをしていましたので、この兵法とか政治とか帝王学とか文学とかねこう教養がないんですね。なので僕はですねこれ個人的な見解ですけど、多分織田家にね、まあ、秀吉もそうですけど仕えた時2人はね相当苦労したんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり武家の出じゃないからゼロからスタートですからね。で子供の頃にね誰も教えてくれてないので、本当に大人になってね大きくなってから自分で身につけなきゃいけないなので相当頑張ったんじゃないのかなと思うんですよね。ただラッキーなことに彼ら兄弟2人が仕えたのは織田信長の織田家だったんですよね。これがねやっぱりラッキーだったと思うんですよ。これが他のねお家他家ではね絶対ね登用してもらえない、つまりこう使ってくれないんですよね、雇ってもらえないんですよね。やっぱり家柄ですね、出自がはっきりしないとやはり雇えないんですよね。でも信長は違うんですよ。もう才能と実力、やる気と頑張りさえあれば誰でもいいんですよ。どんどんのし上がってこいって感じなんですよね。まあ、実際にそのね兄貴の秀吉はですねそうやってみるみるうちに上がっていって、とうとう信長の遺産を引き継いで天下を取ってしまいますからね。木下藤吉郎から羽柴秀吉となって豊臣の秀吉となっていくんですね。小一郎秀長は実は最初長秀っていう名前なんですね。長秀っていう名前なんですけど、こう秀吉がどんどんどんどん天下を掌握してこうガンガンガンガンと上がっていく、そういう時に自分の名前を変えるんですね。もともと長秀やったものをひっくり返して秀長に変えるんですよ。つまり秀吉の政権になるんだよと、秀吉の天下になっていくんだよということを世に示すために自分の名前も兄貴のために変えた人なんですね。まあ、秀吉はですねこうイケイケオセオセどんどんの人ですよね。もう直感とセンスだけでこう駆け抜けていって大風を吹かしていく人なんですけど、やっぱりそうするとねポロポロポロとこう不具合が生じてしまうんですよね。どうしてもこうほころびが出てしまうんですけど、まあ、そのね力技だけでやっぱダメなんですね。ね、若い頃の秀吉とかってもうこうよっしゃ戦じゃーって出っ張ってしまうので、小一郎はですね城に残って城を守るんですよ。小一郎あとは頼むって言って置いていかれてしまうんですけど、でも小一郎はしっかりとその留守を守るみたいな城代を任せられることが結構多かったらしいんですね。でまたはこう秀吉がこうガンガンガンガンと敵に攻めたり交渉したりしていった中で、こうか弟の小一郎秀長は後でですね各武将にあれ前回この間ねこの間のことありがとうございますと、あなたたちがいたから私たち兄弟はもうとここまで来れたんですよとか、あなた様の活躍のおかげで信長様に認められて私たち秀吉兄弟はやっていけるんですよみたいなこうねフォローをねめちゃくちゃしてた人らしいんですよ。 すいません、本当にうちの兄貴、秀吉、あんな感じで、本当、勢いだけでもう、わーっとね、皆さんのことやってしまうんですけど、でも本当は心の中では、うちの兄さんは本当に皆さんのことに感謝していますので、もう代弁して、この弟、小一郎秀長が、皆さんの労をね、ねぎらいさせてもらいます、みたいな感じで、フォローしていくんですよ。この小一郎、弟のね、この小一郎のフォローのおかげで、武将たちも、ああ、いや、なるほど、秀吉はあんな感じやけど、いつもそう思ってくれてたんか、よしよし、じゃあもうこれからも、お前ら兄弟についていこうっていう気持ちになってですね、どんどんと秀吉のもとに人が集まってきたようなんですね。まあこれね、現在の組織でも同じですよね。こう会社でいうと、こうイケイケオセオセの社長がいて、まあまあ本当もう手当たり次第、営業はするわ、吸収合併はするわみたいな、こうどんどんどんどんと会社を大きくしていくんですね。でもまあこうやって膨れ上がっていくと、なかなかこうトップの社長と、こうね、新しく入ってきた人たちなんていうのをなかなかこう会って話をする、その社長の真意を理解できる機会って、なかなかね、話し合うというか話ができる機会ってやっぱりだんだん少なくなってきますよね。そうすると本当のその思いっていうのは伝わりにくくなってくるんですよね。まあ、そこで間に入って立って、まあ、間に入って立つというよりはこう、まあ、みんなのそばにね、秀吉よりも社長よりも皆さんのそばの方に僕がいるんですよみたいな、ナンバー2副社長がいることで、すいませんごめんよ皆さん、うちの社長あんな感じやけども、みんなのことを本当に思ってるからと、だからああいうことをするのはこういう意味でやってるので、これは強いてはやがてみんなのためになるんだよっていうことをちゃんとこうね、説明してあげるっていう人がいる、こういう組織はね、やっぱりね、大きくなるんですよね。これなんかね、逆にこう社長本人の口から、わしはみんなのこと考えてるんよとかって言ってしまうと、なんかこう嘘くさいでしょ、なんかうさんくさいなと思ってしまうので、でもその社長本人じゃなくて、そのそばにいるナンバー2の人からちゃんとこう伝えてくれるというと、あ、僕たちもじゃあまた頑張りますみたいな感じになるんですよね。こう信じてついていこうっていう感じになるんですよね。実際こう秀長っていうのはすごくね、温厚で温和で落ち着いた人物だったようなんですね。まあ、本当にこう秀吉と全くの真逆ですね。もう秀吉はとにかくもうでっかいうちわでブワッサーブワッサーとこう風を巻き起こして飛んでいくような人ですからね。本当にこう違うんですけど、こんな小一郎なのでね、やっぱ人気が出るんですよ。やっぱ小一郎様、小一郎様ってなるんですよね。でもここで調子に乗らないんですよね。ここで調子に乗ると組織としてダメだって分かっているので、自分はしっかりとこうナンバー2だと捉えているんですよね。これ本当に組織運営、これ会社だけじゃなくて、例えばね、学校の友達同士のグループとかもそうですけど、やっぱり自分のポジションっていうのは大事なんですよね。誰もがみんなふんぞり返ってリーダーになっていいかって、そうじゃなくて、やっぱり向き不向きとあるので、こいつら分かってたんですよね。俺はトップになりたいなんて一言も全然本当これっぽっちも思わない、俺はナンバー2の方がいいんだと、こういう人なんですよね。なのでこう基本のスタンスとしては、諸侯ね、いろんな人たちからですね、秀吉様にこう聞いてもらえませんかって言ったら、分かりました、じゃあこう聞いておきましょうとかって言って、ちゃんとこう秀吉に最後に決裁をさせる。小一郎様どう思いますかって聞かれたとしても、まあ僕はこう思うけど兄に聞いてみるよって言って、最終必ず秀吉のに花を持たせるっていうやり方もちゃんとできる人なんですよね。これまあ僕は個人的な見解ですけど、小一郎っていうのはやっぱり兄貴のね、秀吉のことはほんまにめちゃくちゃ好きやったんじゃないのかなと思うんですよね。でこれ憧れの人だったと思うんですよ。こうだから憧れるからといって秀吉になりたいとかっていう憧れではないんですよ。いやーさすが兄じゃ、うわさすが兄貴やなみたいな、かっこええな兄じゃみたいな憧れなんで、まあこうなんていうの、推し活みたいなもんですかね。小一郎はですね、こう秀吉が出て行った後、10年ほど尾張中村で10年ぐらい日々変わりない淡々としたつつましい生活を送っていたんですね。もうそんな時にとんでもない大声で小一郎と兄貴が帰ってきて、気がついたら侍に引き連れ出されたんですけど、最初はそれはもちろん戸惑いもあったかもしれないんですけど、目まぐるしく移り変わる毎日に小一郎はとても楽しかったんじゃないのかなと僕は思ってるんですよね。なのでその楽しい、この楽しい日々を大事にしていきたいので、俺は兄貴を盛り立ててどんどん兄貴に楽しいことをさせるんだと、兄貴が楽しければ俺も楽しいんだっていう感じなんですよね。だからこう秀吉になりたいっていう妬みそねみではなくて、秀吉と一緒に楽しく、あ、お兄ちゃんと一緒に楽しく遊んでるみたいな感じだったのかなと僕は勝手に思ってるんですけれども、 もちろんね、喧嘩もしますよ、まあね、兄弟喧嘩もしますし、必死に命を懸けてハッタハッタで毎日笑い合い喧嘩し合い生きてきた。そうやってこう毎日毎日自分たちが、もっと言うと小一郎自分自身が楽しいと思っていることが、ひいては少しずつ戦乱の世を終わらせることになったんですよね。小一郎は僕はこれは気づいてたと思うんですよ。自分が楽しいなと思っていることが人の役にも立てるんだと。これめちゃくちゃ幸せな人生ですよね。まあ今でもね、自分がこうやってる仕事とか自分がやってる勉強とかがほんま楽しいなと思ってることが人の役に立てたら、こんな幸せなことないですよね。そういうものに出会えた人っていうのは本当にその仕事、その勉強を大切にしていってもらいたいなと思うんですけど、これ今僕も自分に言い聞かせるんですよ僕ももともとミュージシャンやりたかったり映画監督になりたかったんですけど、やっぱ楽しくなかったんですよ。しんどくてしんどくて。でも今僕デザイナーっていう仕事が本当楽しいんですよね。もっと言うとめっちゃ楽なんですよ。だからもう苦労はあんましてないですよ。こんなだから簡単で楽で楽しい仕事をさせてもらって、それが皆さんの役に立つのであれば、泣きますし胃も痛くなりますし借金も背負いますけど、僕は多分これ死ぬまで一生デザイナー辞めないんですけど、はい、何の話でしたっけ。小一郎ですね。小一郎の話。小一郎もね、多分そういう人だったと思うんですよ。自分が兄貴と一緒に何か毎日楽しいことをしていることが世の中のためになっていると。こんな幸せなことないな、こんな幸せな人生がない、ね、こんな幸せな人生ってないよねって思ってるからこそ、彼はナンバーツーでいいんですよね。まあ、そういった秀長だからこそ、秀吉もやっぱりこの弟が可愛いですし、この弟がいるから安心して天下総無事へ向かっていけるって分かっているので、やはりこの秀長にも力を持たせようとするんですね。彼が力を強くなることで世の中が盤石に安定していくのも秀吉も分かってますので、ですので秀吉は小一郎に大和、紀伊、泉という3カ国も与えるんですね。合計で100万石以上の大名になるんですけれども、でも秀吉はね、小一郎にただただ土地を与えるわけじゃないですよ。 すまん小一郎って、もうこの大和、紀伊、泉、特にこの大和はもう神社仏閣ばっかりで、全くわしの言うこと聞かんのじゃと。あの坊主たちは全く言うこと聞かん。紀伊なんていうのはね、もともと雑賀衆がいた国ですから、なかなか統一大名の出なかった、言うこと聞かない奴らのうぞうむぞうの集まりなんですよね。まあ、和歌山は未だにそうなんですけれども、泉もその紀伊の地続きですからね。この3カ国って結構しんどいんですよ、治めるの。すまん小一郎、小一郎すまん、もうお前にしか無理なんじゃっていう、兄じゃまためんどくさいことをわしにさせんのかって言って、小一郎はちょっと嬉しそうなんですよね。まあ、兄貴のそんなこと分かってますので、で小一郎もこれは俺にしかできないなと。俺がこれをやることで、また兄は楽しそうに頑張ることができるんだったら、よしやってやろうということで、この小一郎秀長が治めていたこの当時はですね、大和、紀伊、泉はですね、本当に、ね、大きなトラブルはほとんどなかったらしいんですよ。だから政権運営とかね、治安改善とか治政ですね、そういうものにすごく力を発揮した人らしいんですよね。やっぱ彼はね、こう力で抑えるんじゃないですよ。みんなの意見聞くんですよね。あ、なるほどなるほど、あ、それもいいよねと。でもね、ちょっとお前そこはね、ここはちょっと改良した方がいいよとか、あ、なるほど、そうか、そうしたいんやなと。よし、わかった、でももう少しここは頑張ってみてくれと、そのバランスでいこうかみたいなことがこうできる人だったんでしょうね。はい、そんな秀長なんですけれども、どんどんどんどんとね、体調をね、崩しがちになっていくんですよ。ですので秀吉は、小一郎と、もうとにかく体を気遣って、有馬行け有馬行けと、温泉に行かせて湯治させるんですね。お風呂で治癒させたりするんですけど、もうね、寝込んでしまいがちになってしまうんですよ。なので後半はですね、晩年は小一郎秀長はほとんど戦場に出ずに政権運営に力を注いでいくようになるんですよね。まあ、逆にだからこそ豊臣政権というのは安定していくんですけど、しかしそんな秀長も天正19年1591年の1月22日52歳という若さでこの世を去ってしまうんですね。 この後案の定秀吉っていうのはね、ストッパーがなくなった、もう石のように坂道を転げ落ちていくんですよ。まずこう千の利休を切腹させてしまったりとか、さらに甥っ子の秀次ですね、秀次も一族もろとも滅ぼしてしまうんですね。もう惨殺してしまうんですけど、さらに秀吉その生涯最後の戦となる朝鮮出兵を断行してしまうんですね。こうして豊臣家は内部分裂が起き始めて弱体化していき、秀吉が亡くなった後、家康と三成、彼らによって関ヶ原が勃発し、やがて大阪の陣へなだれ込み、この世から豊臣家は消滅してしまうんですね。まあ、本当に毎回言ってますけど、あの歴史にもしもはないのであれなんですけど、この大和大納言、豊臣の小一郎秀長、彼がね、あと10年と言わずにあと5年でもいいので、長く生きていれば多分豊臣家はね、僕滅ばずに今に絶対につながっていたと思うんですよね。それぐらいの大切な大切な弟だったんですね。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。小一郎秀長の人生を簡単にご紹介してまいりました。まあ組織運営のポイントっていうのはやはり僕ね、ナンバー2なんですよね。もちろんこう社長とかね、トップのナンバー1のリーダーっていうのも大事なんですけれども、やはりこうナンバー2が安定していないと組織ってうまくいかないですよね。まあ、逆に言うと本当ナンバー2さえ素晴らしければですね、組織ってでかくなるんですよ。なのでこう新選組でいうね、ところのこう土方歳三ですかね、まあ、徳川でいうところの本田正信とかでしょうかね、まあ、こういった人たちがいることで組織は本当に強くなるかと思いました。そういう部分を本日は豊臣の小一郎秀長から感じ取ってみましたが、いかがだったでしょうか。はい、というわけで皆様、この番組で取り扱うエピソードは歴史の一側面ですので、捉え方で違った見え方がたくさんあるかと思います。それもまたお楽しみいただければと思っております。はい、というわけでですね、どしどし応援のメッセージをお待ちしております。この番組の概要欄にですね、 infoinfo@harimaze.com 載せておりますし、X、Facebook、Instagram ですね、角田誠本名でしております。ちょっと歴デザっていうのが分かりにくいかもしれませんね。アグデザの方になっていると、農業デザインの色が濃いんですけれども、そちらの方からもメッセージ、ダイレクトメッセージも結構ですし、この番組のレビューのところにですね、書いていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいですので、で皆さん、星はですね、毎回言ってますけど、星は5だけですよ。この番組は4とか3とか2とか1 のないです、コマンドは。ないので、5を押してください、5。はい、押していただけるようによろしくお願いします。というわけで、また次回、来週も月曜日お会いしましょう。あ、そうだ、皆さんお知らせです。この番組、毎週月曜配信を目指していきたいと思いますので、また月曜皆さんとお会いしたいと思います。では、さようなら。